東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。どうしよう、一体どうしたらいいんですか。店長、イメージチェンジを目論んでいるんですが、それをした途端周りの人が店長全然違うあははなんて笑ってきたらどうしようって心配になっちゃって、店長はもうどうしたらいいのかわからない。はい、というわけで皆さんこんにちは、お久しぶりですかな、秘密屋の店長 DJ こっちゃんですなんで今の SE どういうこと局長と、そしてあの私のツイッターを見てくださってる方はわかるかと思うんですけれども、あの収録前1月ぐらいなんですけど、1月中旬今にね、あの前髪を作ろうかと考えてて、私も何年前髪作ってないんだろう、ずっと分けててニキビとかもできづらいし、さっぱりしてねすっきり見えるから前髪は作んなくていいやって思ってたんですけど、急に最近どうかな、オン座で作ってみようかなってねえ、なんで笑うのそれ心配してんだよ一番ずっとないから前髪、本当に何年もないから、逆になんかね変だなとか思われたら見慣れないから変とか言われたら困るなと思って悩んでます。はいそれでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google Play よりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化しますので、そこからお送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどなどぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第42回目放送、こっちゃんイメチェンに悩む始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。こっちゃんズシネマ、このコーナーでは海外映画好きなこっちゃんが厳選した作品を紹介するとともに、映画の中で使われている面白フレーズなどをご紹介します。今回ご紹介する映画は No Reservations、 はい、こちら日本でのタイトルは幸せのレシピ、現代を直訳するなら全然幸せのレシピじゃないんですけども、まあ心の中に不安はないとかそんな感じですかね。でこの作品はドイツ映画マーサの幸せレシピをアメリカがリメイクしたもの。マンハッタンで料理長を務める完璧主義者のケイトを演じるのはキャサリン・ゼタ・ジョーンズ。彼女はですね、店のオーナーにセラピーに通わされるほど料理の腕はいいが性格に難がある女性。彼女は突然亡くなった姉が残した娘アビゲイル・ブレスリン演じるゾーイと暮らすことになります。子供との生活なんて経験がないケイトはゾーイとの関係がうまく築けずに悩みます。そんな時にケイトが勤めるレストランに副料理長として入ってきたのが、ケイトとはまるで正反対のゆるい性格の持ち主アーロン・エッカート演じるニック。ケイトはニックの適当な性格にイライラを募らせますが、ニックは母を亡くしたゾーイの心を溶かしていきます。ゾーイの変化を介しケイトもニックを認めていきます。そしてケイトとニックの関係にも変化が、ね、この映画を見ているとですね、とにかくお腹が空きます。ケイトとニックが勤めるレストランがマンハッタンにあるもうちょっとレベルの高い高級フレンチレストランなだけありですね、 凝ってますよ。美味しそうな料理がいくつも出てきます。特にゾーイが母親を亡くしてから初めて食事ができたシーンに食べているミートソーススパゲティは特別美味しそうで、私ですね、普段別にスパゲティ好きではないんですが、スパゲティとかフレンチとか食べに行くぐらいなら焼肉とかラーメンに行っちゃうような人なので、あんまりスパゲティに興味がないんですけども、この映画を見るとミートソーススパゲティが食べたくなります。そんなね、料理にも凝っている No Reservations、 こちらからフレーズを紹介します。ナンバーワンはとても簡単。ゾーイが肉から持っててと渡されたスパゲティを頬張るシーン、ね、そこでニックがゾーイに言います。 Hold this, save some for me。 もう簡単ですね。 Hold this、 これを持ってて、 save some for me、 そして save、 守る、 some for me、 いくつか私のために、まあ、このスパゲティを僕のために守ってて残しといてねってことですね。で、これがさっき説明したゾーイが初めてお母さんを亡くしてから食事ができたシーンの前台詞というか、ね、ことなんですけれども、ケイトはゾーイにね、ご飯を食べさせたい、ご飯を食べないと体に悪いから、ゾーイ食べなさい、お願いだから食べて食べてと、こう強制をしちゃうんだけれども、ニックはゾーイに対して、なんだろう、ゾーイが自発的にご飯を食べたくなるように隣で美味しそうにそれこそスパゲティを食べたりとか、材料の説明とか興味を引くようにしてくれるんですね。でケイトよりもニックの方が子供慣れしている様子が垣間見れる、そんなセリフです。ではナンバー2、こちらはですね、ニックのことを気に入ったゾーイが願い事をケイトにします。それはケイトの家でニックと私で料理を作りたいっていうものなんですよ。で、まあそのゾーイとニックがご飯を作る当日にケイトの家で喋っているセリフです。 Tonight, Zoe and I make dinner, and only Zoe and I, but I could help, but it's my wish。 わかったでしょうか。3人とも喋ってるんですが、最初ニックが Tonight, 今夜は Zoe and I make dinner、 ゾーイと僕でディナーを作るよ、 and そして only Zoe and I、僕とゾーイだけでね。それに対して言ったのがケイト、 But I could help、 でも私手伝えるよと。それに対して今度はゾーイが But、 でも It's my wish、 私の願い事だもん、返しますね。当のね、ゾーイなんですけれども、イタリアンが好きなんですって作中で言ってたんですが、ケイトはゾーイを預かることになったケイトはフランス料理が得意なんだけど、ゾーイはイタリアン料理が好きで、スパゲティもそうだしピザもそうだし、そういうのが好きなんだけど、なかなかこの2人はね、デコボコですよ。で、ニックが得意なのが実はイタリアン料理、フランス料理のシェフとして来たのに実はイタリアンが得意、すんごい3人デコボコ、まあ、ケイト対ゾーイ&ニックみたいな感じになっちゃうんですけど、そこもね可愛いですよ、はい。じゃあ最後いきましょうかね。こちらはですね、私が思うにこの言葉がこの映画の中で結局一番伝えたことだったんじゃないかなというものです。そのセリフはですね、ケイトでもなくニックでもなくゾーイでもなく、ケイトのセラピストのおじさんが言います。こちらですね、What I was gonna say was, you know better than anyone, if the recipes you created yourself that are the best. わかったかな？ちょっと長いんだけども、 What I was gonna say was, you know better than anyone. これが最初ですね。私がまあなんかいろいろ言ってきたけども、 You know, あなた知ってる、 better than anyone。 これ何を言ってるのかっていうと、ケイトがですね、まあセラピストの人に悩みをとうとう伝えられる場面が来るんです。最後にね、ニックとゾーイとなんかなかなか、まあ、仲良くなったと思ったけど、ちょっとまだ足りない、どうしたらいいんだろうと、人生をうまく進められるレシピがあればいいのに、それに対して言うんですよ。で、まあどう生きればいいのかなんてね、私がいろいろ言ってきたけど、君がそれは一番よく知ってるでしょと。その続きが It's the recipes、 そのレシピ、 You create yourself who that was the best。 あ、君が君自身で作ったレシピが君にとってベストなんだよ。そんなの僕に聞くことじゃないよということなんですよ。まあ、結構こういう題材、どう生きればいいのかは自分自身で決めなさいと、自分自身で決めたものが一番いいんだよっていうのはいろんな映画で言われてることだと思うんですよ、古くから。でも私はこの映画が一番好きですね。途中悲しくなったりほっこりしたり、おいしそうだなってお腹が空いたりしつつ、なんかこうそういう日常ってそんなもんじゃないですか。すごいそういう日が続く、なんていうのと、すごいハイパーなパワーを持ってないし、人と喧嘩もしちゃうけど、でもやっぱりこういうことを突き詰めていけたらなっていうのを、こうなんだろうな、肌で感じるっていうのかな、スーッと入ってくる感じがこの映画はしますね。とにかくあの料理が好きな方にもおすすめ。お腹空いちゃうけどね、夜見たら気をつけてください。スパゲティ食べたくなっちゃいますからね。というわけで以上、こっちゃんずシネマのコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオサンドグが始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオサンドグトップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
テラー、このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読するコーナーです。それでは今回のタイトルはコロコロどんぐりおうちでランド第3話です。朝になりました。ホラー穴の向こうからはさんさんと輝く太陽の光が川口さんの顔を照らしています。まだ寝ぶたげな目をこすりながら、川口さんはやっとこさ起き上がりました。昨日の痛みが少し残っていますが、ずいぶん回復しています。川口さんは気持ちよさそうに大きく背伸びをしました。おはようございます。よく眠れましたか？台所に立ち、朝ごはんの支度をしているお母さんリスが言いました。おはようございます。はい、とてもよく眠れました。と、寝癖に手を当てながら、川口さんは答えました。太回りを見ると、リス一家のみんなはもう起きていました。お父さんリスは小枝を切るための小型ナイフを研いでいます。おじいちゃんリスとおばあちゃんリスは、朝一番の日光浴をしています。お姉さんリスや弟リスは朝の森を散歩し終えた様子です。2匹とも心地よさそうな汗をかいています。そうか、毎日こうやって朝を家族で迎えてるんだな。リスたちの何気ない当たり前の風景は川口さんを小さな幸せへと包み込みました。さあ朝ごはんですよと、お母さんリスが言いました。みんな嬉しそうに尻尾をふさふさと揺らしながら食卓へ集まってきました。顔を洗い終えた川口さんもテーブルの椅子へ腰掛けました。今朝のご飯は木の実入りのサラダと焼きたてのパン、そして森から摘んできたばかりのハーブティーです。うわ、おいしそうと、お姉さんリスと弟リスが喜びました。うん、おいしそうだとお父さんリスもうなずいています。
さあいただきましょう
と、早速両方の手のひらを合わせながらおばあちゃんリスが言いました。
いただきます。
リスの家族たちと川口さんは 揃って朝ごはんを食べ始めました。このサラダシャキシャキしてて美味しいね。
パンもふっくらしてるぞ。
ハーブティーもいい香りだよ。仲睦まじく食卓を囲む姿を見て、川口さんは思わず本音を漏らしました。家族ってなんだかいいものですね。
え、家族いないの？
川口さんの言葉に弟リスは驚きました。いや、ちゃんといるよ。ただし、なかなか会えないんだけどね。
そうなんだ、かわいそうだね。
と、弟リスはしょんぼりと尻尾を振りました。その時、お母さんリスがそっと言いました。たとえ会えなくても大丈夫なのよ。家族には信頼というものがあるから。でもね、そこまで言うと、お母さんリスはハーブティーを一口すすりました。そして、だからこそつながりを確かめるのが時には大事なのよ、と誰に言うでもなく、そっと静かに微笑みながら言いました。お母さんリスの言葉にみんなが納得しました。でも、それをあえて口に出すのではなく、それぞれが胸の中で言葉の意味をかみしめていました。それはまるで沈黙の会話のようです。川口さんも胸の中でその言葉を大事に受け止めました。ホラー穴から覗く太陽の光が一層輝きを増してきました。小鳥たちも朝のさえずりを終えたらしく、森の中へ飛び立っています。川口さんもそろそろ元の世界へ戻らなければなりません。川口さんは洋服の上に上着を羽織りました。リスたちが洗ってくれたおかげで、ふわりと優しい香りが漂います。一晩泊めていただいて本当にありがとうございました。かぶっていた帽子を取ると、川口さんはお礼を言いました。とんでもない、喜んでもらえてよかった、とお父さんリスが言いました。ぜひまた来てくださいね。ごちそうを用意して待ってますよ、とお母さんリスが言いました。おじいさんリスとおばあさんリスは相変わらずニコニコしながら、川口さんの方を見るとゆっくりうなずきました。その時、お姉さんリスと弟リスが何かを手に持ってきました。
はい、これプレゼントです、
とお姉さんリスが言いました。
昨日ずっと僕たちと過ごしてくれたお礼だよ、
と弟リスが言いました。見るとそれは見覚えのあるどんぐりで作られたネックレスでした。
そうです、昨日川口さんの手から転げ落ちて追いかけていたあのどんぐりです。
朝の森を散歩している途中で偶然見つけた2匹は、川口さんがまだ寝ている間に川紐にそれを通して、とても可愛らしいどんぐりのネックレスを作ったのでした。
ありがとう、大事に大事にするよ。
ネックレスを受け取った川口さんは嬉しそうに早速首へかけました。それを見たお姉さんリスと弟リスもとても嬉しそうな様子で尻尾をふさふさと振りました。みんなに見送られながら、川口さんは無事地上の世界へ戻ることができました。後ろを振り返ると、遠ざかっていくリス一家のみんながこちらに向かって手を振っています。
さようなら、さようなら。
どうぞお気をつけて。
また来てね、また遊ぼうね。
川口さんも両手を大きく伸ばし、ブンブンと手を振りました。
ありがとう、ありがとう。
ひとしきり別れを惜しむと、川口さんはまた前を向き直しました。今日も森の空気は澄み切っていて、木々の合間からは木漏れ日が差しています。遠くからは小鳥の鳴き声が響き渡り、爽やかな秋の風が季節の花びらを優しく揺らしています。さてと、帰るか。
私は私の家に。
自然が織りなす森の世界を川口さんは軽やかに歩き出しました。あくる日、川口さんは不思議新聞社のいつもの自分の机に座っていました。相変わらず記事の作成に追われている様子です。しかしその顔にはどこか嬉しそうな表情がにじみ出ています。家族か、そこにあるのが当たり前で普段は会わなくても気にもならなかった。心のどこかで無意識につながってると感じてたから。でもだからこそそのつながりをたどることが時には大事なんだな。もう一度家族の糸を結ぶために。窓から見える紅葉の木々に川口さんはそっと思いを馳せていました。そして一口コーヒーをすすると、またペンを握り直しました。机の上には記事の原稿に混じってある一通の手紙が置いてあります。それは遠く離れた自分の家族へ宛てた川口さんによる手紙でした。お元気ですか?の言葉から始まっているその手紙はまだまだ書き途中であり、川口さんの長年の思いをしたためることになりそうです。はい、いかがだったでしょうか。コロコロどんぐりおうちでランド第3話ということで、まあ、今回でね、このリスちゃんと川口さんのお話は終了となります。いかがですか皆さん。いかがですかって2回言っちゃったねあの手紙書きたくなりませんか。私はもう前回も言った通り実家住まいなので、そこまでねしなくて、逆にこう言葉でありがとうって伝えなくちゃいけない立場なんですけれども、つい昨日も言われましたよ母親に。ありがとうってちゃんと感謝の言葉は伝えないといけないよって言われました。なんか何気なくね、そういうありがとうって返さなきゃいけないことをさらっと母親にされちゃうと言えないんだよねちょっと恥ずかしいけどね。皆さんもぜひありがとう、そしてお元気ですかの言葉を家族の方にかけてあげてください。以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。こっちゃんずシネマでは No Reservations、 ストーリーテラーではコロコロどんぐりおうちでランド第3話をお送りしました。どうでしたか皆さん。久しぶりのコツアベかな、私の収録は。どうなんだろう、久しぶりか。あの一回生放送でここ来てるので、スタジオは久しぶりな感じはしないんですけどね。やっぱり体勢が変わるとドキドキしますね、生放送1時間やらせていただいてるのにまだビビってんのかとか言われそうですけどね。ビビりますよ、マイクを前にすると今日笑われすぎ、やだやだよ。なんだろう、なんか押してる。特に何もないのかなめっちゃ局長なんかボタン連打してたんですけど、何だったんですかね、わかんないけど、皆さんもね、ぜひこんないつもドキドキしている私にメッセージねください。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それではこっちゃんと阿部さん第42回目放送、こっちゃんイメチェンに悩む、これにて終了です。ここまでのお相手は、そうね、なんだかわからないけど皆さんありがとうございます、いつも。そんなこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう、さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしましたちょっと
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation.
now off air.